おはようございます。今朝ですね、何を話そうかと年明け早々から考えていました。今日は9日ですね。新しい年が始まって9日目ということになりますけれども、さて一体何を話そうかと思ってたんですね。そうしましたら、朝の家庭でのこの朝の礼拝でですね、この聖句が出てきたんです。失礼しました。今日のテーマは新しいブドウ酒と新しい皮袋というテーマなんですが、この聖句が、礼拝の時に出てきたんですね。ちょっと読んでみます。誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、その袋は張り裂け、酒は流れ出るし、皮袋も無駄になる。だから新しいブドウ酒は新しい袋に、皮袋に入れるべきである。そうすれば両方とも長持ちがするであろう、というですね、その聖句に出くわしたんです。でその時にですね、あ、そうだな、今回はこのことを話してみたいと思ったんですね。1年の初めですので、今年どういうふうに生きるかということをですね、いろいろ考えたりもするわけですけども、こう思ったんです。我々は本当にこのさまざまなことを教会で学びますけれども、やはり私たちの、その私たち自身がですね、単純にイエス様を信じるというところ、これがですね、始まりだと思うんですね。そういう意味において、今日はもう本当に単純にですね、私たちがどういうものでなければならないかということをちょっと皆さんと一緒に考えたいなと思ったんです。今日はこの、そうですね、各時代の希望の中にですね、レビマタイという章があるんですね。ちょっと何章だったか忘れましたが、レビマタイという章があります。特にその中から今日はですね、学んでみたいと思っています。実はこのマタイによる福音書9章17節のこの言葉はですね、このレビマタイがイエス様に召されて、そしてその、彼がですね、喜んでですね、この自分の家にイエス様を招いて、宴会といいましょうか、招きの座をですね、設けた時に話された言葉なんですね。でそれをおよい見ていきたいと思いますが、実はマタイはですね、皆さんご承知の通りですが、酒税人でしたよね。酒税人で、私は酒税人というものが実際どういうものかなのか、実際わからないわけなんですが、そういう、今で言えば税務署の方々なんでしょうか、わからないですけれども、しかし当時は今の税務署の方々とは全く違った感じでですね、この酒税人という人たちを見ていたようです。もう本当にですね、このイスラエルの民からすれば最も憎まれるような人たちでした。なぜかというとですね、ユダヤ人にとっては当時ですよ、ローマの権力によってですね、税が課せられているという、そしてそのことによってですね、自国のこの独立権といいましょうかね、そういうものが失われているということを絶えずこの思い返されるといいますかね、思い出されるものですから、酒税人がその税を徴収するときにですね、その人を見て非常にこの怒りをですね、覚えるというようなですね、ことがあったようです。ですから酒税人は、イスラエルの民からすれば実に憎むべきものとしてですね、見られていたんです。そしてですね、それだけではなくて、つまりただローマの税を徴収するだけであればまだ良かったんですが、憎まれる理由にはもう一つありまして、さらにですね、彼らは、いわゆる職権乱用といいましょうかね、自分のそういう公務をいいことにですね、税以外にもですね、たくさんの金額をですね、言い渡してですね、その分を自分の懐に入れるという、私腹を肥やすというですね、ことをしていたわけです。そのためにですね、彼らは金持ちになっていったわけです。ですから余計にイスラエルの民からは憎まれていたわけですね。 そしてこの私腹を肥やすということは、つまり本来取るべきではないお金を取っていますので、彼らは強奪者でもあったということなんですね。よって、この主税人はですね、ローマの圧政の手先であると見られていましたし、そして国民の裏切り者だと見られていましたし、そしてそういう彼らをですね、イスラエルの民は社会の最も下層な階級として取り扱っていたということなんですね。そしてこのレビ・マタイも漏れることなく、この下層階級に属していたわけです。そういう彼をですね、パリサイ人たちはこの職業から見てですね、彼らをマタイを、まあ主税人を軽蔑していたわけです。しかしイエス様はですね、このマタイの心にですね、心の内に真理に対するこの開かれた心があるということをですね、見ておられました。そしてマタイもですね、このイエス様のお話を聞いていたんですね、すでに。そしてその話を聞くときに、聖霊もまた心に働きまして、その罪を悟らせる聖霊が心に働きかけたときにですね、彼はこの自分の罪深さが指摘されたわけですよね。そういう経験をマタイはしていました。そしてそのときに自分が醜いことを知った彼はですね、どうにかイエス様に助けてもらいたい、そういう強い熱望を持ったとも言われています。ただですね、当時ラビたちから、あるいはイスラエルの民から、もう下層階級であり、もう憎むべきものとして扱われてたこの主税人はですね、いわゆるラビたちの排他心のことをよく知っていましたので、それに慣れっこになっていましたので、彼はですね、イエス様が自分のことを注目してくれるとは思っていなかったそうです。さて、そんなある日ですね、マタイが主税所に座っているときにイエス様が近づいてこられたわけですね。そして声をかけたんです。私に従ってきなさい。自分に語られたこの言葉をですね、聞いたとき、マタイにとってはその声はですね、本当に驚きだったわけです。先ほど話しましたように、もうラビたちから全く相手にされていなかった、そういう、いわゆる、その、仮想階級として扱われていましたので、イエス様が自分に目を向けてくださるということをですね、全然期待していなかったわけです。もうかすかな期待があったかもしれない。でも、本当にそういうふうに向いてくれるとは思っていなかった。ですけれども、イエス様は近づいてきてですね、私に従ってきなさいと、彼にですね、言ったわけです。驚きでした。そして彼はですね、一切を捨てて立ち上がり、イエスに従ったと言われています。その時彼はですね、何の躊躇も、そして何の質問も、そして裕福で安泰な暮らしが難儀と苦労に変わること、そういったことを一切考えなかったんです。ただイエスと共にいて、そしてイエスの言葉を聞いて、そしてイエスの働きに加われるということだけで、ただそれだけで十分だったんですね。マタイはですね、この弟子の中では5人目の弟子であったようです。まずペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネ、そしてその次にですね、マタイが声をかけられたようなんですね。その先に声をかけられた4人もこのマタイと一緒でした。すぐに網を置いてイエスに従った、この言葉は皆さんよく覚えておられると思いますが、すぐに従っていったのでありました。各社の規模上巻の345ページ、ここからですね、見ていきたいんですが、金持ちだったマタイにも、貧乏だったアンデレとピリポにも同じ試みが与えられたが、彼らはそれぞれ同じように献身した。 成功の瞬間に、すなわち網が魚でいっぱいになり、これまで通りの生活を続けたいという気持ちが最も強かった時に、イエスは浜辺で、海辺で弟子たちに福音の働きのために一切を捨てるように求められた。同じように一人太りの魂は、この世の幸福を望む心とキリストとの交わりを望む心と、そのどちらが最も強いかを試みられるのであると書かれています。さらに、原則はいつでも厳しい、全身全霊を働きに打ち込み、私の主イエス・キリストを知る知識の絶大な価値のゆえに、一切のものを損と思うようでなければ、誰も神への奉仕に成功することはできないと、ピリピの3章8節に書かれています。ここで注目しないといけないなと思うのは、ここに一切を捨てるように求められたということなんですね。マタイが主税所において声をかけられた時も、ペテロたちがですね、まあ、いわゆる漁師たちが網を置いて従ってきなさいと言った時に、すぐにこの網を置いて従った時も同じでしたけれども、一切をそこに置いてですね、出てきたんです。特にですね、このヤコブとヨハネにはですね、お父さんが一緒に働いていたみたいですね。で、そこの記述を見るとお父さんがそこにいるんですが、お父さんもそこに残してイエス様についていってるんです。一切のものを捨ててしたかった。つまりですね、自分の家庭を支えないといけない、あるいは手伝わないといけない、あるいは友人やその他いろんな人たちに対していろいろ責任がある、働きがある、何がある、そういったこともすべて置いてですね、イエス様に従ったっていうんです。まあ、一般的な常識からするとこれはちょっとありえないことなんですね。しかし弟子たちはですね、イエス様と一緒にいれる、そして真理の御言葉が聞ける、そしてその働きに参加できるということだけでですね、それに従っていったっていうんですね。そこでマタイはですね、もう嬉しさのあまりですよ、もう本当に、弟子にしてくださったということが嬉しくて、この振る舞いの席を設けた、自分の家にイエス様を招いたんですね。そしてそこにはですね、以前の仲間たちですから、主税人が多かったかもしれませんね。で、そしてその他にも親戚や友人や、まあ、その他あまり評判の良くない人とか、阻害されてる人とか、そういった人たちもですね、たくさん招いてきたっていうんですね。イエス様のことを知ってほしくて、イエス様の話を聞いてほしくて、そういうふうにして呼び集めたんです。そしてその招きにイエス様はですね、答えてそのマタイの家に行くわけですね。あ、失礼しました。ここからですね、ごめんなさい、ここからです。自分のために少しでも取っておくものはキリストの弟子になることはできないし、ましてや、教労者となることはできない。人々が大いなる救いの進化を知るとき、キリストの生活に見られた自己犠牲が彼らの生活の中に見られる。キリストがどこへ導かれようとも彼らは喜んで従うのである。マタイも、そしてその他の弟子たちもですね、喜んで従っていったんですね。なぜかというと、この大いなる救いの進化を知り始めたからです。イエス様が目の前にいたからです。従っていったんですね。さて、ごめんなさい、ちょっと前後してたんですけれども、 その招きの招かれた席にですね、イエス様は着きましたが、こういうふうに書かれています。もてなしはイエスを主賓として、なされたが、イエスはその心尽くしを受け入れるのに躊躇されなかった。イエスはこのことがパリサイ党を怒らせ、また民の目にご自分の信用を落とすことをよくご存知だった。しかし方針の問題はイエスの行動を左右することができなかった。イエスにとって外面的な偉さは少しも重要ではなかった。イエスの心に訴えたものは命の水を渇き求めている魂であった。素晴らしいですね。先ほども言いました、マタイは酒税人でしたので、その仲間たちを呼び集めたわけですから、酒税人やそのあまり評判の良くない人たちがほとんどだったわけです。この席に集まったのはですね、まあもちろん親戚や友人もいましたけれども、そういう人たちが集まっていました。そういう場に当時の指導者が快くそこに招かれてですね、そこに行くということはほとんどなかったこと、いや決してなかったと言ってもいいかもしれません。そういう時代でした。ですから外面的にね、ああいう席にもし自分が行ったら周りからこういうふうに見られるな、行くべきではないかなとかっていうことはですね、まあ、一般的には考えられることなんですが、イエス様はそういうことは一切しなかった、躊躇しなかったと書いてあるんです。そしてイエス様にとって一番大事なことは、命の水をこの渇き求めている魂、この魂がですね、イエス様の一番注目していたところだったんです。大事にされたところだったんですね。そしてイエス様はですね、そこに来た人たち、まあ言ってみれば皆さん、みんな集まってきた人たちは仮想階級だったわけですよね。であると一般的には権力があって力があってですね、有名な人たちというのは大体見下げてしまうわけですよね。仮想階級としてしか扱わないわけですが、人間社会においてそういうことがよくあるわけですけれども、しかしイエス様はそういう方ではなかったわけです。この本当に真理を求め、救いを求めているこの魂として一人一人を見ておられた。つまり人間の尊厳をですね、彼らの中に認めておられたっていうんですね。イエスは酒税人たちの食卓に主賓としてお付きになり、同情心と社交的な親切とによってご自分が人間性の尊厳を認めておられることをお示しになった。そこで人々はイエスの信頼に値するものになりたいと心から願った。彼らの乾いた心にイエスの御言葉は命を与える祝福の力となって臨んだ。社会からのけものにされていたこの人たちに新しい衝動が目覚め、新しい生活の可能性が開かれた。イエス様はですね、態度でその招かれた人たちの前に行くときに何の躊躇もなくそこに行かれてですね、その人たちが本当に神に愛され人として扱われているということを態度で示したわけです。この言葉が同情心と社交的な親切という言葉で表されています。この前ですね、同情心と親切、そのことによってですね、人間性の尊厳を認めておられることをお示しになったというんですね。そのことをですね、感じ取った人たちはですね、イエスの信頼に値するものになりたいと心から願ったというんですね。そして彼らはですね、彼らに新しい衝動が目覚め、そして新しい生き方の可能性が開かれた。この時に後々聖霊が豊かに注がれて1日に3000人の人たちがバプテスマを受けるという、そういうことがありましたよね。その時その3000人の中にですね、このマタイの振る舞いの席にでイエス様のお話を聞いた人たちがいたって、たくさん 言われています。そしてその中にはですね、福音の使者となった人たち、仮想階級ですよ、 みんな主税人やそういった人たちですよね。評判の良くなかった人たちです。その人たちの中から福音の使者となった人たちが現れたって言われてるんです。イエス様の憐れみ深いその態度と言いましょうかね、人を人として受け止め、そしてですね、本当にこの物か動物かのように扱われるのではなくて、人としてその人間の尊厳を認めるその振る舞い、これをですね、人々は見て取って心に感じて、彼が期待するようなものになりたいと願うようになっていったわけですね。さて、イエス様はそのような態度で人々に接しましたけれども、その時そばで見ていた人たちの中にパリサイ人という人たちがいました。彼らはですね、この光景をあまりよく見てなかった、腹立たしいものだったんですね。こう書かれています。マタイがキリストの弟子の一人として召されたことから非常な憤慨が引き起こされた。宗教教師が、マナ弟子の直弟子の一人として主税人を選ぶということは、宗教的、社会的、国民的な慣例に反していた。当時の、当時の宗教指導者たちはですね、主税人をですね、弟子にするということはなかったみたいです。それは宗教的に、そして社会的に、あるいは国民的な慣例に反していたんだそうです。でもそんなこと関係なかった。イエス様はその人の心を見られてですね、真理に対して、そしてイエス様に対して心が開いているかどうかを見られたんですね。そしてラビたちは、このそういう慣例に従わないイエス様のことをですね、妬みあるいは憎んでですね、このそのいわゆるこの宴会の席をですね、どうにか台無しにしたいと思ったんですね。そして弟子たちとイエス様とのこのつながりをですね、どうにか引き離したいと思っていたんです。そこでですね、弟子たちの中にこの偏見を引き起こして、そしてイエス様から引き離そうという考えを持ちます。実はこれはサタンの方法なんですね。サタンが天で、不満を感じて以来いつでも働いてきた方法なんですね。不和と離反を引き起こそうとする精神、これはサタンの精神なのであります。妬み深いラビはですね、弟子たちにこのように問いかけます。疑いを投げかけるんですね。なぜあなた方の先生は主税人や罪人などと食事を共にするのかと、弟子たちにそれを吹き込んだわけです。当時の慣例は弟子たちも知っていましたので、ここ疑問に思うところなんですね。ですから彼らのそのいわゆるそのまだ真理を十分に理解しない弟子たちの心を揺さぶるためにですね、パリサイ人はこういうことを弟子たちに言ったわけです。ですけどもイエス様はそのことを聞いておられて、イエス様、弟子たちがですね、その非難に答える前にイエス様が答え始めます。その答えはこうです。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が好むのは憐れみであって生贄ではないという意味とはどういう意味か学んできなさい。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。マタイ9:11-12ですね。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。そのようにイエス様は答え始めたんです。 まあ、このラビたちはですね、自分は霊的に健康だと思っていたんですね。したがって当然医者はいらないと思ってたわけです。そして修税人や遊女やあるいは異邦人といった人たちはもう魂が病んでいて、もう死にかけているんだとまで思ってたようです。でもですね、パリサイ人たちは自分を偉いものに思っていましたけれども、実際にはこの死にかけていると自分たちが言っている主税人や遊女やあるいは異邦人たち、そういう人たちよりも悪い状態にあったということに気がついていませんでした。主税人たちの方がですね、顔面さや自己満足の念がなく、そして真理の感化に対して心が開いていたのです。ラビたちは神の言葉を教える教師と言って誇らしげにですね、語っていましたけれども、その精神は全く真理からかけ離れていたというんですね。イエス様はこのラビたちに、私が好むのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か学んできなさいとですね、言われたのでした。その時彼らはですね、何も言うことができなくて黙り込んでしまいました。でも心の中ではですね、敵意を一層固めていったんですね。そして今度は、イエス様の弟子たちではなくして、バプテスマのヨハネの弟子たちにターゲットを絞ります。そして彼らを利用してですね、どうにかしてこのイエス様との関係をですね、引き離そうと試みるわけです。そこで彼らにこういうことを言わせるわけです。私たちとパリサイ人たちが断食をしているのに、あなたの弟子たちはなぜ断食をしないのですかと尋ねたとき、彼らもパリサイ人たちも断食していた。彼ら、ここに書かれている通りパリサイ人も、そしてヨハネの弟子たちも断食している時だったらしいですね。その時にいわゆるマタイの招きによって食事をしているわけですから、なんで私たちがこういうふうにしてこう断食をしているのにあなた方は断食しないのですかとこう言わせたわけです。実はヨハネの弟子たちは、いわゆるヨハネ、そのバプテスマのヨハネ自身はですね、この獄屋につながれていました。囚われていました。そしてその後弟子たちを使わせてイエス様のところにですね、質問をさせますよね。来たるべき方はあなたですかということを質問させますけども、まだこの時はですね、その前でした。まだそういうことがなかった、そういう答えをもらっていない時でした。だからいわゆる慣例として常に断食などをしていた彼らにとってはですね、イエス様がそういうことをしないのが不思議ではならなかった。彼らはまだ十分に真理を理解していなかったので疑問に思っていた。そのところにパリサイ人は付け込んでですね、彼らにそのように言わせたわけです。そしてそのバプテスマのヨハネたちの質問に対してイエス様はですね、優しくお答えになるんですね。以前ヨハネはですね、このヨハネの弟子たちにこういう言葉を語っていました。ヨハネ 3-29 にですね、花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友人は立って彼の声を聞き、その声を聞いて大いに喜ぶ。そしてこの喜びは私に満ち足りているという言葉をですね、使ってイエス様のことをお話しされたことがありました。それはどういう時だったかというと、イエス様が弟子たちと一緒にバプテスマを施している時に、バプテスマのヨハネもバプテスマを施していました。でイエス様も弟子たちと一緒にバプテスマを施していた時があったんですが、それを光景をバプテスマのヨハネが見た時に、先生、バプテスマを授けていますがよろしいんですかというふうにですね、ヨハネに聞くわけです。そしてその時に言った言葉がこれなんですね。そしてこの後にですね、スクリーンには出せませんが、用意してなかったんですが、 この後に有名な言葉があります。私は衰え、彼は必ず栄える、でしたかね。そういう言葉を残しています。そのイエス様はそのことを知っていましたので、このことを例にですね説明するんです。ルカ5の34、であなた方は花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食をさせることができるであろうか。つまり花婿というのはイエス様のことなわけですね。そのイエス様が今ここにいるのに断食して悲しむ必要がどこにあるのかと、今は一緒に祝うべき時ではないのかということをですね優しく教えたんですね。弟子たちはその言葉を聞いたときに、彼らの教師であるそのが語られたその言葉を思い出したんですね。そして真の断食とはどういうものであるかということをイエス様は優しく彼らに教えになったわけです。まあ、パリサイ人たちはですね、この断食のこともそうなんですが、この形式を厳格に守ることによって自分を偉そうに見せるということをしていました。その一方ではですね、心に妬みと争いが、満ちていたわけですね。そこでイエス様はこういうことを教えました。イザヤ書58章4節5節に、見よ、あなた方の断食するのはただ争いといさかいのため、また悪の拳を持って人を打つためだ。今日あなた方のなす断食はその声を上に聞こえさせるものではない。このようなものは私の選ぶ断食であろうか。人が己を苦しめる日であろうか。その頭を足のように伏せ、荒布と灰とをその下に敷くことであろうか。あなたはこれを断食と唱え、主に受け入れられる日と唱えるであろうか。当時のユダヤ人たちはですね、その自分の身を苦しめて断食することによって自分は偉いものであるかのようにですね思っていたわけです。そういうことをすることで自分たちは救われていると思っていたんですね。でもそんなものは、そういう声は上に聞こえるものではないというんですね。思い違いをしていた。真の断食は単なる形式的な行事ではない。神がお選びになった断食は、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、しえたげられるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのこと。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせることであると聖書に書かれている。ここにキリストの働きの精神と性格が示されている。キリストの一生は世の救いのためにご自身を犠牲にされることであった。試みの荒野で断食されても、マタイの振る舞いの席で主税人たちと一緒に食事をされても、イエスは失われた者の救いのためにご自身の命を与えておられた。ただ嘆き悲しんだり、肉体を痛めつけたり、おびただしい犠牲を払ったりすることなどの中に真の信心の精神が表されるのではなく、それは神と人とに対する心からの奉仕に自分を捧げることに示されるのである。ですから真の信心はですね、神と人に対する心からの奉仕、これに表されるっていうんですね。しかし断食をしたり、あるいはその儀式を重んずるということが間違いということではないですよね。本当にそのことを心から信じてですね、真面目にそれに取り組むことっていうのは本当に大事なことだと思います。しかし動機、何のためにそれをしているのかということを考えるときに、私たちは時々立ち止まって考えなくてはいけないと思うんですね。今日教科研究で呼ぶ気の学びをしている中でですね、出てきました。私たちは何のために、その話の中に出て、司会者の話の中に出てきたんですが、 私たちは何のために教会に通ってきてるんですかということでした。救われるために、あるいは何かしらのこの教会の誰かとのつながりがあって、そのいわゆる社交的なために、何の目的で教会に来てるんですかと質問してました。何のために断食するんですか、何のために勉強してるんですか、聖書研究してるんですか。このことをですね、自問自答することが必要だと思います。これちょっと余談ですけども、断食のことに関してはですね、今でもユダヤ人は断食してますよね。特に大食材日、この日はですね、すごいですよ。国民挙げてと言いましょうか、交通機関は全てストップするそうです。つまりバスとかね、電車とか飛行機も空港も閉鎖だそうですよ。全てストップする。そして食材日の日、断食するんです、みんな。もちろんその中には、このユダヤ教を信じてなくて参加しない人もいるそうですが、そういう人たちでさえこの日は重んじて、このなんて言いますかね、そういう邪魔をしないように慎んでおられるそうですね。で、移動手段としては自転車、普通は車とかね、バス電車ですけれども、その時だけはそういうものが止まりますので、どうしても移動しなきゃいけない人は自転車や歩きで移動するそうです。そしてみんなしてですね、断食、子供も12歳以上でしたかね、参加するそうですよ。さて、こういう断食のことをですね、弟子たちに説明されたときに、その後にさらに続けてですね、イエス様はお話を続けていきました。弟子たちに対してですね、その中に2つのお話が出てくるんですが、その1つの話がこれであります。ルカ5章の36節、誰も新しい着物から布切れを切り取って古い着物に継ぎ当てるものはない。もしそんなことをしたら、新しい着物を裂くことになるし、新しいのから取った布切れも古いのに合わないであろう。実は、独身時代ですけれどもね、よく外で仕事をしていました。建築をしたり農業をしたり、どかた仕事したり、いろいろやってたんです。ですから、労働服が私の制服のようなものでした。で、この労働してるとですね、服はやっぱりボロボロになりますし、特に靴下なんかはよく穴が開いてました。で、そうするとですね、一生懸命、この繕い物、いわゆる穴が開いたところを塞ぐために縫うわけです。時には、かかとなんかだと大きく穴が開いてしまいますから、なんか布当てをしてですね、こう、縫うわけです。やるんですよ、自分で。で、やって、また次の日履いて、こう、使うわけですよね。節約のために。そしたらですね、ところが、時間をかけて、もう何気な仕事をしてですね、せっかく出来上がってたものなのに、数日履いたらまたすぐ穴が開くんです。なぜですか？もう靴下そのもの、いわゆるもう古くてですね、布が破れやすくなってるんですよね。そこに新しい布をつけて縫ってもですね、新しい布はちぎれないんですけれども、縫ったところからもう古いところからまた破れてくるんです。あまり意味がない。実際自分はそれをやって気づきました。もうどうにか節約ということでやっても数日しか持たない。そういうことがありました。ですから、ここに書かれている聖句はそういう意味です。新しいものでね、しかも新しいものを持ってくるということは、新しい布切れの一部を切って、その部分を古いものにつなごうとするわけですから、新しい布切れがこう一部分失われるわけですね。無駄になります、この大きないい布が。で、せっかく継ぎ当ててもすぐにダメになってしまう。古いものがボロボロなんで、継ぎ当ててもですね、すぐにまた破れてしまう。合わない、そういうことを言ってるわけですが、そしてそれをですね、霊的にイエス様は適用させていったわけですね。続けてこういうお話もされました。 また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、そしてブドウ酒は流れ出し、皮袋も無駄になるであろう。この時にですね、イエス様はこの新しいブドウ酒と、そして新しい皮袋という話をされたんです。当時ですね、このブドウ酒を入れる袋というのがありました。これは皮袋だったそうです。その皮袋、新しい皮袋に入れてですね、ジュースを入れて、そうするとだんだん発酵してきてですね、この酵母菌によってこの発酵するわけですよね。発酵すると膨らんできますね。皆さん多分家でも何かしら果物か何かを入れていて長い間置いてたら、瓶の蓋をポンと開けようとしたら爆発することがありますね。爆発ってそんなに大げさなことじゃなくて、ポンってなったりしますよね。そういうの経験したことありますか？あれは酵母菌が働いて発酵し始めたことを意味してますよね。それと全く一緒で、皮袋の中でその発酵が始まるわけです。そうするとバンバンだんだんこう膨らんできます。新しい袋は柔軟性があって破れないんですけども、古い皮袋でもしそれをしますと、ちょっとした亀裂があったりね、脆くなっていたりして伸びませんので、膨れると同時に破れてしまう。ですから当時からですね、新しいブドウ酒といっても、もともとはブドウジュースです。それを入れることはしなかったそうです。古いものにね、新しいブドウ酒を入れるということはしなかったそうです。この例え話を持ってきたんですね。このように書かれてました。各時代の希望ですね。祭司たち、律法学者たち、役人たちは型にはまった儀式と言い伝えに凝り固まっていた。彼らの心はイエスが干からびた川の酒袋に例えられたように縮まっていた。さあ、例えですからね、そのいわゆる古い皮袋のことをですね、つまり型にはまった儀式と言い伝えに凝り固まっている、こういう考え方を持っている人のことを古い皮袋と言ってたんですね。そうですね、縮まっていた。干からびた皮の酒袋って、ここに酒袋って書いてますけどね、酒袋でいいんでしょうか。さらに、立法的な宗教に満足している限り、彼らは天の生きた真理の補完書となることは不可能だった。彼らは自分自身の義は十分であると思っていたので、自分たちの宗教に新しい要素が入り込むことを望まなかった。つまりこれはパリサイ人的な考えのことを指して言ってるんです。最初に出てきた立法的な宗教、これが最初に言った型にはまった儀式と言い伝えに凝り固まっている宗教のことです。パリサイ人がそうだったんですね。儀式主義、そして伝統や言い伝えを尊重する人たちだったんです。これは古い皮袋と一緒だっていうんですね。そして彼らは古いですから破れますから、新しい考え方、あるいはこれはもうちょっと言い直すと正しい教えが入るのを好まなかったんですね。はい、続けてですが、愛によって働き魂を清める信仰が儀式と人の命令からなっているパリサイ人の宗教と結合する余地はなかった、儀式と人の命令からなっているパリサイ人の宗教、これとですね、愛によって働き魂を清める信仰、これが一つになることはなかったっていうんですね。これはもう交わらない、結合することができないと言ってるんですね。イエスの教えを既成宗教と結びつけようと努力しても無駄であった。神の重要な真理は発酵するブドウ酒のようにパリサイ的言い伝えという古い、朽ちた袋を破るのである。 イエス様のですね、持ってこられた真理はですね、彼らのそのいわゆるその器、古びた器に入れたらですね、それを張り裂けるばかりにですね、膨らんでですね、破ってしまう。だからそれを一つに合わせることはできなかった。そこでイエス様はこういうふうに考えます。イエスは教育のない漁夫たち、市場の主税人、サマリアの女、喜んで御言葉を聞く一般の人々などを、新しい酒を入れる新しい袋としてご覧になった。すいません、読み間違えましたが、サマリアの女ですね。あるいは主税人とか、まあ、漁師たち、そういう一般の人たち、喜んで御言葉を聞く人たち、そういった人たちを新しい革袋、ね、そういうふうにご覧になったというんですね。続けて読みますと、福音の働きに器として用いられるものは、神が彼らに贈られる光を喜んで受け入れる魂である。ここにも魂という言葉が出てきました。イエス様は心を見られるわけですね。表面じゃない、何してるとか、どういう地位にいるとか、どういうすごい働きをしてる、そういうことである。心を見られるっていうんですね。こういう人々は真理の知識を世に与えるための神の代理者である。むしろこういった目立たないかもしれないけども、こういった人たちが本当の神の代理者、真理を伝える。もし神の民がキリストの恵みによって新しい袋となるならば、神はそれに新しいブドウ酒を満たされるのである。本物の真理の御言葉がですね、彼らに託される。さらに続けてこういうこともイエス様は言いました。また誰も古い酒を飲んでから新しいのを欲しがりはしない。古いのが良いと考えているからである。そうかもしれません。我々が長年培ってきたいろんなものの考え方や価値観、捉え方、そういったものは、まあ、無意識のうちにそれがいいものとしてですね、残っていて、今も教会に来てからもその中にですね、持ち込んでくる。そして真理の御言葉が私たちにこう開かれてもですね、今まで持ってきたものがいいものだと勘違いしてますので、その新しいものを入れることができない。真理の理解においてこれは致命的ですよね。ニュートラル、今まで学んできた良いことを捨てることということは決してあってはいけないんですが、今まで学んできていてこういう見方はしたことがなかった、これは真理かもしれないと思ったときに、それをですね、私たちは学んでいく必要がありますよね。そういう耳や目を持たないといけないわけですが、なかなかそれを持とうとしない。前のものでいいと思ってるから、そういうんですね。多くの者は心に抱いている何かの考えを放棄したり、何か大事な意見を捨てたりするよりは、むしろ光の父から与えられる真理を拒むのである。この辺はどうでしょうか。みんな個性を持ってますし、さまざまなものの考え方がありますので、いろんな意見が出るのは当然です。しかし、それをですね、我々は聖書の光に照らして全てをこう測っていかなくてはいけないわけですね。でそういう中で、人生経験の中でこうだと思うものを持っていたとしても、もしこれがですよ、聖書の教えと違っているならば、これは我々にとって、クリスチャンにとっては何の役にも立たないわけです。役に立たないどころか妨げになっているわけですね。ですから、何か大事な意見を捨てたりするよりは、光の父から与えられる真理を拒む、こういうふうになってしまう。 これ本当に注意すべきことですね。彼らは自分に信頼し、自分自身の知恵に頼っていて、自分の霊的な貧しさを認めない。彼らは何かの方法である、重要な働きをすることによって救われることを強調する。なんか重要なことをすること、このことによって我々はですね、救われる。価値があると見られるんだと。こういうふうにですね、こう、思ってしまうわけですね。そしてその働きに自我を織り込む方法がないことを知ると、備えられた救いを拒む。そういう考え方がですね、通らなかったら、もうやめてしまう。受け入れない。あるいはもうちょっと、ちっちゃなことで、何か人が企画し、いろいろやってる、そういったことに、自分の考えがちょっと合わなかったら、もう協力しない。これもそれとも、これと全く一緒だと僕は思います。しかし、私たちはですね、いろんな方面の働きがある中でですね、私の働きだけが正しいということはありえないわけですね。よって、私たちはこのいろんな協力関係にあるときに、たとえ自分の意見と違うことがあっても、聖書の観点から間違っていないことをするのであればですね、協力できるわけです。はい。さらにこういう言葉がありました。立法的な宗教は決して魂をキリストに導くことができない。なぜならそれは愛のない宗教、キリストのない宗教だからである。自分を義とする精神に動かされての断食や祈りは神の御前に憎むべきものである。これをですね、具体的に自分に当てはめて考えようとするときに、何がそれに当てはまるのか、これはそれぞれ皆さんが考えていただきたいことなんですけれども、言えることは、立法的な宗教、つまり型や形式、あるいは今までの習慣や、慣例、そういったものに縛られる宗教のことですね。今までこうだったからこうなんです、こういう答えというのは時々当たっていることもあると思いますが、以前こういうふうにしていて、こういうふうにできていたので、これからもそうであるとは言えないんです。我々はですね、このことをよく見極めていかないといけないなと思うんですね。で、もしそういうことを主張し、そして、そのように振る舞っていくならば、これはですね、魂に人を結ぶことなんかできないって、こういう形式では。そしてそこには、愛のない宗教、そしてキリストのない宗教というものが残るだけだということですね。キリストの時代にもそうであったようにですね、今日も同じであります。パリサイ人たちは自分たちの霊的な欠乏が分からなかった。そういうふうなこの欠乏があることを気がつかなかった。そしてそういう人たちに対してですね、次のような警告が発せられています。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。これはパリサイ人たちにですね、そういうことを発したかもしれませんが、現代においては我々一人一人に、自分自身にこれ問いかけてみる必要があります。これはラオデキアのメッセージといって有名ですよね。今ラオデキアの時代に住んでいて、このラオデキアのメッセージをですね、今一度私たちはですね、考えてみなければいけません。我々今日で呼ぶ記を今期学んでますけれども、呼ぶはですね、災いが及ぶまでは実に豊かな暮らしをし、そして平々凡々ですね、平和な時を過ごしていましたよね。そして災いがやってきた時、悩みましたね。しかし信仰は捨てなかった。私たち今平和な時代に生きてですね、 ある意味信仰をそんなに働かさなくても生きてるいけるような時代にいます。ですから余計にですね、信仰が薄れがちですよね。そういう時にあって私たちはですね、やっぱり自分の心を探る時が必要だと思います。私は何のために教会に来ているのか、何のために真理と言って、特に我々は現代の真理を学びましょうということで、予言の研究もし、これから起こる出来事も学び、そして私たちがどういう品性の持ち主になっていくのか、天の至聖所においてイエス様が働いておられるこの間に、至聖所の最後の働きをしている間に、罪のない完全な状態に到達できるという学びをしている私たちはですね、これを何のために勉強しているのか、考えてみなくてはいけません。学ぶことによって救われるからですか？そうであったら、これこそ律法主義であり、パリサイ的な宗教になってしまいますね。さっきも言いました。儀式や正しいこの、正しい動機を持った断食や、そういったものというのは大切なんです。問題は心ですよね。ですから真理を学ぶこと、現代の真理を熱心に学ぶこと、これ大切なんです。これは必要です。我々が信仰を働かすにも、まず聖書の御言葉があってこそです。何が真理であるのかを学ばなければ、そのものを信じることなんてできないんですね。そういうことにおいて大切なんです。ですけれども、一歩間違えば、なんでそれを信じているのか学んでいるのかわからなくなってしまうことがある。ですから年の節目あたりにね、今一度自分の心はどこに向いているのか、どういうつもりで教会に来ているのか、考えてみることが必要なのではないでしょうか。もう一つ、黙示録の2章にこういう言葉がありますね。しかしあなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさい。もしそうしないで悔い改めなければ、私はあなたのところに来て、あなたの食材をその場所から取り除けよう。我々はですね、どこかから落ちてきたって言うんですよ。初めの愛から、もう本当に純粋に、そしてまた単純にですね、イエス様を受け入れた時のような、あの心を見失ってるって言うんです。だからどこから落ちてきたかが思い起こして悔い改めなさいって、この単純なんです。イエス様を信じるというね、この動機、これをもう一度ですね、考えてみなさいって言うんですね。こういう言葉があります。人は最高の意味においてイエスを信じるものとなることができる前に、自分自身を虚しく しなければならない。自我が放棄されるとき、主はその人を新しい人間にすることがおできになる。新しい袋は新しいブドウ酒を入れることができる。キリストの愛は新しい命を持って信者を生かす。我々の信仰の創始者であり、また完成者であられるお方を見つめる人のうちに、キリストの品性が表されるのである。そう、私たちはですね、もう単純にイエス様が救い主であること、それを最初に知らされたはずです。そのイエス様を仰いでですね、そのお方のようになりたいと単純に願った時にですね、私たちはどのようにすればそうなれるか学ぶし、そしてどのようなことをすれば神様が喜ばれるのか、それを学び、そしてやるようになるわけです。ですからイエス様を仰ぐときに、私たちの品性がですね、変えられて、イエス様がこの地上に来られたかのようにですね、人々も振る舞うことができるようになるんです。これをですね、私たちは今一度 自分の心に通って考えてみていきたいなと思うんです。最後にですね、詩編の51編17節を読みしたいと思います。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。イエス様がですね、待ち望んでいるのはそういう心なんです。我々はですね、ただ学んでいる、毎日聖書を読んでいる、教会に足を運んでいる、いろんな働きに参加している、いろんな奉仕の作業に携わっている、こういうものでは価値は測れません。心が神様に開かれているかどうか、砕けた心を持っているかどうか、これが必要なんですね。